ウェルカムトゥレディオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。世界は広く、京都は深い、そんなシンクしたビジョンをですね、京都のど真ん中寺町三条から、京都の市内のリスナーの皆さんのみならず、インターネットラジオを通じて、世界に発信したいという思っております。本日のゲストは、京都に大徳寺という、まあ、禅宗で一番大きなお寺でございまして、その中の、大仙院という、まあ、一番中心のお寺の、和尚さんであります尾関宗円和尚さんです。和尚さん、本当にありがとうございます。お忙しいところを来ていただきまして。尾関和尚さんはですね、1932年に、奈良市で生まれになられまして、奈良教育大学を卒業されて、33歳で大仙院の、住職になれた方でございまして、ご本もですね、10冊ぐらい、いろんな、禅に関する本ですね、素晴らしい本、ご本を出版されております。本当にまず最初にですね、
はい、
歌を歌っていただくということでよろしいでしょうか。
いや、ちょっと終わりのところに来たん
で。あ、そうですか。はい、
それではまあ、
はい、
歌のね、終わりのところでね、
はい、そしたら、
はい、It was、Yes, it was、my、ね、これを節でつけてね、はい、And this is my、この Yes, yes ってね、はい、Yes って外人が言ってるからね、はい、私それ使うたんさ、はい、そしたらえらいもう、あ、このフランク、
シナトラの、マイウェイですか、
ね、マイウェイじゃないかって言ってね、
はいはい、
外国の方がね、えらい喜んでね、
はい
はい、うん、今これだから喜んでもらえると思って用意したけどね、はい、ちょうどこれ終わったところ
で。あ、そうですか、すいません。今ライブでですね、2月4日バレンタインデーですから、ライブで放送しております。
尾関宗円
さんはですね、うん、あ、本当に僕はですね、多分中学高校の時よくテレビにですね、はい、しょっちゅう出ておられましたね、本当に。
ありがとうございます。
は
い、
今日は禅とか教育とか生き方すべてのことに、はい、お話をお伺いしたいと思うんですけれども、
まあ最近になってね、気がついたことばっかり、
はい、
お話ししたいなと思うんです。
はいはいはい、
うん、このね、今せっかくのことやから、人間なんとか学っていうのばっかり大学ででもね、
ありますね、
項目書いてあるでしょ、
はい、
あれ分かって書いてはんのかなと思ってね、
はい、
それでみんな呼び込もうとしてはるけども、はい、先生が分かってないのにその名前つけてあるからって、生徒が入らないと。
そうですね、そうでしょうね。
いや、私本当にそう思うんです、
はい、
だからね、あれは実はね、はっきりそれを言う手がけだったら分かりにくいと思うの、
はい、
この人間力を発揮して、人間が人間力を発揮するための教育をやっていると、
は
い、いうことをはっきりとことを言うてしまわないことには、
はい、
そういう人間が何とかとか書いてあってもね、いろんな科目いっぱい書いてあるから、ね、人間って書いておきゃ入るんやと思っておられるんじゃないかと、うん、相当どのくらい入られるか知らんのよ、
うん、
だから先生なんかでも、先生言ったら悪いけど、
あな
たの場合は、
はい、
だからね、
はい、
プロフェッサーやけどね、今度、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、そんな、今日実はですね、和尚さんが書かれた本を10冊、
はい、
今日12時に、はい、まあ、1冊は2週間前に読ませていただいて、9冊をですね、はい、3時間かけてさっと読ませていただいたんですけれども、
はい、
全てスッと頭に入るんですね。
ありがとうございます。
それは僕一番感動したのは、今のこう西洋の学問というのはテクニックでやると、
うん、
で人間本質的なことをやっぱり学ぶべきであって、で戦後のやっぱり教育システムで敗戦国日本ですね、やっぱり強い国にならないような教育をずっとこう受験にしてみても、覚えたら忘れる勉強ばっかりしてきたと思うんです。でそれに対して明確にこう危機に面した時にいかに力発揮するかということが人間の一番学問で大切なことっていうの
か、まあ、だからね、やっぱり大事な時やと思うんですよ、
はい、
だからね、できたらその科目、数学とか英語とか理科とかいうような科目じゃなしに、
はい、
やっぱり本当の学問というのは何かって言ったら、あの先生のような立派な人になりたいと、
あ、
たったそんなくることなんですよ。
そうですね、
だからね、先生の持っておられるものを、先生が一生懸命この一球で流れが変わると一生懸命投げてるわけや、はい、先生がね、はい、一生懸命やってるわけ、それをね、 先生すごいって、あの先生すごいからって、やっぱり盗みに行くんやがな、うん、取りに行くの、うん、泥棒の仕方たちのちゃんと先生が生徒に教えてるかってことや、うん、それすら知らへんのちゃうかと思うね。どないして盗むのかと。
そうですね。
盗み、私あなた泥棒の親父のとこ行ってね、私泥棒なしたいんですけど、一つこうあの生徒にしてくださいって言って、はい、言ったらね、俺のとこ来てなんやねんって言って、いや大泥棒の方やからね、私はあなたの弟子になりたいんですと言うて入ってもね、ほんまに教えてもらえるかってことや。
あ、
でなかなかほったらかしにされてね、うん、ほんでもうやっとのことで全身で残ったらその泥棒の話だけどね、
はい、
やっぱりこうやっとのことでね、2年間ほどしてからやと思う、確かフラフラっとね、
はい、
一回まあ連れて行ったのかと、ね、ほんでついてこいと言ってね、で連れて行ったところはそこにその、あの、おし、うん、このなんちゅう蔵の中に連れて行ったと、
はい、
連れて行ったらあのあどこどこと2階上がって行ってね、その暗いとこ入っていって、はい、そーっと入ってね、ほいであのこの長持ちがあると、はい、長持ちの中入れとね、ほいで上から重たいものを石やら置いて、
はい、
動けんようにしといて、
はい、
ほいで、泥棒が入っとるぞーって、何しとるんだーってね、ここは泥棒入っとるやないかーって、はい、お前どこにおんだーってみんな言うてね、
はい、
大きな声で呼ばあって、ほいで、うん、そのね、みんなを用事部屋集めといて自分がさっと逃げる。
あ、
そうしてその中でえらいこっちゃっちゅうので、あちこちガサガサひもってね、それで、こう最初は本人がネズミがかんどるな音しへんかったら誰も開けてくれへんから、行くわかしてくれへんからね、はい、これはえらいこっちゃと思って、もうあたふたしとって、それでこうね、
そこでいかにそのあの、うん、力を発揮するかという、大船員っていうのは宮本武蔵の時、たくまん和尚ですね、うん、宮本武蔵に対してこう、うん、まあ指南されたと教えられた、たくまん和尚さんで有名なんですけど、たくまん和尚さんが武蔵に対して教える時もそういう教え方
されたんですけどね、とにかく武蔵の時はですね、なんかこうやっぱり そのようになんか指導してたやると思うんですよ。
そうですね、
とにかくね、その泥棒がその自分逃げるのにどうしてもみんなから追いつけられるからね、で井戸の中はまったように石かなんかボカーンと落として、でさーっと逃げようとしたり、いろいろ工夫してね、もう逃げてくるわけですね。で大体その先生のもの持ってるものを盗むんやから、生徒さんたくさんおられたら全部違うものを盗んできよるわけ、先生お一人でも、その先生の俺の悪いとこばっかり真似しやがってちって怒る先生あるけども、はい、悪いとこもええとこも関係ないんですよ。
関係ない。
とにかく頭のええ子はみんなあの先生の悪いとこもええとこもちゃんと真似してね、上手にそっくりにやる、
自分で咀嚼するという力があるということですね。
だからね、後で他の人から見た時にね、お前誰々先生に世話になったやろと言うたら、なんでそんな分かるんですか私も。
あ、
その方が言うてることからやってることそっくりやねん。
癖が出てくるんです
よ。全く一緒のこと言うとんのにやら、なんか誰先生に世話になったってことすぐ分かるわよって。その初めからもう根本が間違ってるんですよ。先生が持ってるその人間のもう良さとか悪さ、それを取るんやがな。せやのに、俺がこうしっかり教えとんのに、あいつは全然勉強しとらへんやと。あいつやっとらへんやないかと。俺が言うたってちっとも言うこと聞かんやないかと、あんなやつ社会持っていったって何が役に立つかと、素直さはないとか何とか言って、はい、何とかこうとか言ってやな、
はい、
先生が与えるもんやと思ってんのよ、
はい、
そんなものは全部古臭いね今の時代に、
はい、
僕40年も前から言うとるんですよ。
もうそうですね。
そうでしょ、うん、でもとにかくね、もうどんどん時代変わっていってんのよ。でだから先生の私立いて歩いとったらええもんは落ちると、落としてくれると、そんな時代と違うよ、全部もう腐ってすんだし、賞味期限が切れたもんばっかりや、そんなやったら、もう今日言うとって明日になったら違うねんからな、
そうですね、
全部落ちてきた、その時にみんなどないして生き残るかと、
そうですね、
いうこっちゃからね、
全て諸行無常というか、そうそうそう、変化に対応する、根本的なその能力を身につけるというのは、
先生自体がな、数学のとこ腰掛けたり、うん、英語のとこ腰掛けて、うん、これさえあったらな、ちゃんとやっていけんねん、うん、それがもういりまへんという時代やね、今、
う
ん、
それはもう本当にテクニックだけの勉強で、うん、もっとこう、人間生まれた時からすごくみんな能力持ってると思うんです。
そう、
その能力をいかに生かすかと、
う
ん、でそれに起爆剤になるのはいい先生につけば、それを盗んで それ以上のものにこうしていくという、
そうそうそう、だから校長先生一人だけの修行道場だって言ったら、なんかえらいいじめてるみたいなのもあるけど、違うんですよ、うん、校長先生あまりにもしっかりやってはんねん、 ね、もうほんまのね勉強っていうのはやっぱり自分で悩んだ人だから頭打ってきた人、それは校長先生っていうのはほんまにね頭打ってきてんのよ、うん、自分でも想像せんようないろんな苦労しとんのよ、はい、だから残ってる材料はたくさんね、あの校長先生方で死なれた人が残さはった本見たらね、はい、なんでそれを校長先生方はそのテストにテキストにしてねしっかり勉強されないのかと。
そうですね、僕も、僕哲学とか歴史なりはその人が生きて一生かけて築き上げた、うん、こう法則なりがあるとするとそれをやっぱり学ぶべきだと思うんです我々は。全て
取りに
盗むということは、あの現在生きてる人から盗むのはできますけれども、うん、過去の人が盗もうと思えば文献しかないですね。文献を徹底的に読むというその自分の意思で勉強するということが非常に大切だと思うんですけれども、
それはあの孔子先生なんかも言ってますけどね、とにかくその先生のものを取るのであって、その決してその遠いところとか高いところのものをね、はい、勉強したりするんじゃなしに、定年退職された時に今はこんなことこういうところで喋っていいかどうかわからんけどね、立派な人ほどやで、
はい、
政治家でも経済人でもやで、もう立派なほんまにごっついどえらいその偉い人が、はい、定年退職した時になんともう耳っちが格好の悪いようなことでな、
はい、
人に言えへんよな、うん、だからね、学校とか職場で何を体に身につけてきたかったらそういうものを身につけてきた、もう臭いとか汚いとか あの人にたら会わんとけと言うてくくりつけられて、うん、嫁さんにね、うん、会わしてももらわれへん、ね、
うん、
そんなようなね、それなんでやの言ったら、実は肝心の自分の中にある育ててきた悪いもの、病気やな、うん、心の中の病気をしっかりと取るのは、それに対してチャレンジするのが勉強や
ね、勉強ですね。
あいつとか向こうのことばっかり言ってるわけや、あいつちょっと人が自分大きな大金持ちだよね、大金持ちやったらそれで感謝したらええのにやな、その人がもうすっかり儲けやったのを見てやな、あいつずるいことしとったやと、近道通りやったやとか、はい、なんとか言うてはやね、向こう見てるからその間に自分の足元あの借金になって次の日になったらパタッと倒れてるっていうようなことになるわけや、ただただ遠いとこ高いとこと違いますよというので、それでその科学っていうの、科学って下の学問って書くんですかね、
科学下の学ですか、
はい、科学して上達するっていう、はい、科学とは何やったら、
はい、
科学っていうのは
身近、
はい、手近、
はい、
あね、足元、
はい、
手元、
はい、
そういうふうなところを勉強する、
あ
それをこうあのこう何十人も説は扱うてやね、うん、孔子先生は論語の中で書いておられないんだけどね、
はい、
してるけど生徒がみんな遠いとこやとか高いとこばっかりわしが教えてると、本気でそう思うとんねやと、
うん、
そんな違うでと、あの家庭での手近な帰ってきた時に茶漬け、うん、ね、茶漬け飯でもうほんまに身近なところでやってる、
身近なところに素晴らしい、僕はあの紫の高校行ってました、うん、大徳寺もすぐ近くの高校行ってて、うん、それで大学出てから世界いろんなところでイラクからアフリカからヨーロッパ20年ぐらいこう回って、うん、まあ、国連に勤務しながらいろんなこと学んで4年前に京都に戻ってきまして、世界で最も魅力的な空間は京都であると、ごく昔高校行ってた近くに大徳寺っていうの、そこに大仙に尾関和尚さんがいらっしゃるという、いやいや世界身近なところに一番素晴らしい方がおられるということに本当に気がついたんですね。
いや恥ずかしいことです、そんな私見たら全然飽きません
から
、
ね、いやもう
僕あかんたれが喋ってん
ね
これ。
あのもうね、尾関和尚さんどれほど有名な方かというと本当にあの多分あの、まあ、アップルの、まあ、あの亡くなったスティーブ・ジョブさんが世界で最も少ないと京都でやって、特に曹洞宗の禅を学ばれて、まあ、その中でも一番多分尊敬されてるのが多分鈴木大拙先生、もうはるか昔亡くなられましたけれども、まあ、現在においてはやっぱり禅の大仙院の枯山水の宅満和尚さんからですね、仙の利休さん、利休ですね、その秀吉と一緒にお茶も立てられた大仙院 もうその住職を33歳でされて、それが30年間ぐらいずっと住職された方がこのラジオカフェに来ていただいたということはもう感激しておりました。
いやいや、もうマイプレジャーですよ、グレートプレジャー、先生みたいな立派な人、先生みたいな悪いかね
えけど、
その本当にね、
はい、
あの遠いとこ ね、手近なところを勉強しないかんのにね、
はい、
手近なところではやな、嫁さんが例えばご飯作ってくれたらね、嫁さんがわしに作ってくれたやから、
はい、
そんないちいち背広着てご飯食べなことないやろうと、
はい、
いうことで寝巻きのままでパジャマのままでご飯を食べると、
はい、
となると歯磨いてない、髭剃ってない、
はい、
ね、それではまた昨日晩まで飲んでたその酒の匂いが、
はい、ま
あ、残ってると、
はい、
そんなんではね、それはもう嫁さんも嫌がりますわな、
はい、
やっぱりいちいちありがたいということで、そこでね、そこでこそ本当の勉強はどういう勉強してきましたかって。だからこのね、
一瞬一瞬が勉強ということですか、うん、全力出
すずっとやってきたことは何やってきたかったら、自分の病気をやって5つあるね、5つ、
はい、
これはね、甘え、
はい、
うむぼれ、
はい、
おごり、
はい、
マンネリ、
はい、
やっかみ、
あ、
この5つ、
はい、
この5つが病気なんです、
はい、
で、あ、人をやっつけたり相手をやっつけたりするのは、これは力があるっちゅうだけで強いと言わへん、
はい、
本当に強いお方っていうのは必ず自分のその病に向かって一つ一つ、これでもかこれでもかってしっかりと殺してしまう、自分のその病気を潰していく、うん、これを強いお方っていうね、
内なる強さということですかね。
そうそう、そういうことですね。内にある病を
倒
していくんです。
自己に打ち勝つという、う
ん、そういうことですね。
ことですか、
自己に打ち勝つということ。
うん、お嬢さんが禅はですね、座ってやるもんであると同時に歩きながらも禅ができるということをご本人書かれてて、
歩いてる中にも座禅が、
座禅が、座禅があるということですね。
しょっちゅうね、
はい、
そこでとどまれということを儒教では言ってるんですよ。
あ、
大学なんかのところで言ってるんですよね、
はい、
とどまるちゅう字書いてね、
はい、
し上上安慮、
はい、
で安おもんばかるちにね、
はい、
そういうふうないちいちどの動作であろうとその都度こういう格好してんねんなって自分は、
うん、
いちいちそこその格好からこちらへ移るんやなということをいつも意識してね、
はい、
やっていったら自分っていうのはちゃんといけるって
、あ、
止まってないんですよ。
止まってないということ、
止まらない、
すべて宇宙というのは動いてますからね、
うん、そこを一回ちょっとこうパッと自分が止まるんやな、
はい、
士官ただとか言って士官とかいうのありますよ、天台から出てきてますからね、士官っていうの
は、はいはい、
ね、それけどやっぱり禅宗はそれやかましいんです、
はい、
うん、それと同じことをやってるんですよ。その我々 の, その先輩っておかしいけど、
はい、
禅が入ってくるまでのその儒教やね、
はい、
儒教で儒教とか道教がきちっとそういうことをやってくれてるわけですよ、
うん、
であとそんなんで、先生を先生ちゅうものを尊敬するちゅうか、
そうですね、先生を、それが学問の教育の真髄ですね。
先生をから世話になったことをね、
うん、
私はみんなの前で恥ずかしいと、
うん、
今まで私はね、衆公誕って衆の時代にね、
はい、
公誕って公にそれから元旦の誕って書くんですけどね、その衆公誕っていう方は衆 の, その武帝武士の武やねの武王、武王、この武王の弟なんです、
はい、
ところがその武王の子供が跡取りになるわけですね、はい、それがそういうそのなるっていう字やね、
はい、
女王っていうの、その弟さんが子供さんがまだ未熟やったからね、
はい、
その保護者になるわけですよ、
はい、
いつもこう力を添えてやる人になる、
はい、
そうしたところがね、いいこと書いてあるのや、もう周公のこと、周の時代にね、
はい、
言うてることは気の変な人でも聖人君子の考えと同じ考えを持っとったら、
はい、
もうそのまま精神病でも何でもない本当の聖人君子になれるんやと、
あ、
聖人君子やって言うてる人でも、うん、それを忘れて、そういうその神の御子、仏の御子であることを忘れて、
うん、
そのして念ずることも思うことも何もなかったとしたら、
うん、
もうそれはもう精神異常者やと、
はい、
言うてポンと書いてるんですよ。
あ、
その時に言うた言葉がその時にそれを見て、
はい、
それを見て その、まあ、それで 裏ですね、いわゆる裏っていうか黒子役
を、
はい、で私は一生涯この周公丹のを先生にしてですね、
はい、
私は一生涯この黒子で行くんやと、子供それの影のところで生きていくんやと、私は、
はい、
そういう決めはったわけ。
あ、それが教育の、
それがその本人 が,
本人が、
はい、持ったわけ、
はい、
この今の講師先生やね、
はい、
論語のこの講師先生がそう思ったわけ、
はい、
せやのに情けないと、
はい、
わし何や、わしってどんなやつやんと、たくさん生徒さん集まって預けてる、預かってるじゃないか、わしはって、その自分がやな、そのこの頃大事な、今まで必ず修行譚の夢は必ず修行譚の夢を見たねと、 会ったことないんですよ、はい、ずっと時代が違うから、はい、だから周公旦のことをいつも夢にまで見とったのに、その夢全然見ようになったやないかと、はい、なんと嘆かわしくっちゃと、あ俺は年取ったからかボケてるからかと、うん、ほんまに恥ずかしいと、はい、これでやったら生徒の前へ出てくる資格はないと、はい、言うて嘆かれたの、あの文章の中で論語の中でそれがあるんですよ。あ それは何やのって言ったら結局はテキストとか今参考書やとか言ってるけど、そんなもんと違うちゃうわけですよ。ただただ我々が欲しがってるのはあの先生のような立派な人になりたい。あの先
生、教育とはそういうもんですね。その人からですね、ここでいつものようにちょっとブレイクとして、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルパーソナリティ、中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、大徳寺、大仙院の尾関宗円和尚さんです。和尚さんありがとうございます。3月25日日曜日10時からですか、12時半まで、大仙院で座禅を中心に、お話しされるということですね。法話とかそういうのされるということで、これ大仙院でされるんですね。
大仙院の中 で、
はい、中で和尚さんがお話しされる。
私もします。住職も。
住職、あ、そうですか。はい、ぜひとも、3月25日日曜日10時から12時半まで、9時半から受付ですね。大徳寺の大仙院でなりますので、はい、禅寺体験教室ご案内です。
禅寺、
あ、禅寺、すみません、禅寺です、はい、体験教室、はいはい、ありがとう。僕この、ね、本を読ませていただいて、教育について特にいじめについて書いておられて、はい、僕も子供の時小学校結構いじめられた方で、今から思えばそのいじめが自分を強くしたと、どうやらあんまり口出ししなかったのがやっぱありがたくてですね、やっぱりそのなんかこう子供の時にそういう経験した方が絶対なんかこう強くなるような感じがするんですけれども。
そうですね、それはもう先生も生徒さんもみんな一緒ですけども、はい、頭を打たれたら、その難儀されたら、それがやっぱりこの人の話でもそのまま素直にスッと聞ける、そういう材料になってるんです、はい、そうでなかったらね、感謝の気持ちもないしね、はい、いい知恵が湧いてこないんですよ。うん、本当に不満ばっかり思ってたら、うん、だから本当にね、頭を打ってた打ってきた人はね、だから人のこの話がスッと聞ける、あスッと入るの、1たす1はって、あ、1たす1ですねって聞けるの、うん、だからそれ苦労してなかったらどうなるかというと、まあ、あいつこう言うてわしをいじめようとしてるなとか、あ悪く曲解したりしてる間があるから、それでスッと入らないんですよ。素直じゃないんです。
素直っていうことが僕すごく、うん、大事で、はい、大人になってもその素直であるというか、世界に通用するのは実は難しいことなくて、僕素直であった方が世界のいろんなところに通用するように思うんですけど、
ね、そうですね、世界というのはいろんな事件に頭を打つということですよ。
そうですね、
もう あの形が決まってないんですから、はい、違った方向でいろいろ出てくるんですからね、はい、その都度それに対して対応していってるわけですね、みんな、うん、どなたも
その時々難しい、まあ、ことに直面した時に解決法は一つの道ではなくていろんなこう道が、裏街道も細い道も、
そうですね、
ハイウェイもいろんな道があると思うんです。それをやっぱりその瞬間瞬間、生きるか死ぬかの時に発揮できるかどうかという、その知恵を得ることが教育の真髄だと思うんですけれども、
だから他人に対する教育というのはないということです、
はい、
その生徒さんを引きつけるというようなことじゃなしに、うん、いちいちだからこちらからお願いしてこので時にお話をさせていただくためにわざわざ私は産んでもらったんだと、
はい、
自分が生まれてくるんですここ、はい、その事件に、
はい、
でいちいち待ってましたってこういう This is my best chance、 This
自分が主役ということですね。
そうですね、待ってましたと、うん、今日のために産んでもらったんです、はい、そういうこの私が欲しいんです。
あ、
向こうじゃなしにそれみんな間違ってしまうんです。人に対してお前とかコラとかそんな人はないんです。我以外みんな我がしなり、
はい、
全部偉い人ばっかり、
はい、
アホはここに一人だけおる、うん、そういう勉強させていただくって、何やったら、うん、いわゆるその山中鹿之助の言うた、雪森が言うたその、ね、はい、三日月に向かって我に七難八苦を与えたまえ、
はい、
叱らずんば我に死を与えよと、
はい、
こういうそのこっちからお願いして産んでもらう態度やね、
はいはい、
今もこういうこの音楽を揺るよってボタンもね、
はい、
こっちらでイヤホンでこっち、はい、聞き持ってね、フランク・シナトラの声と一緒にこう合わせて歌うんやけど、
はいはい、
同時にこの人のこのフランク・シナトラの声の後へ続いたとしたらこれは自分のものにならないのよ。
あ、
やっぱりちょっとでも先にあると思うよ、
オリジナリティということですね。
だからその後でそのフランク・シナトラの声が出てくると、
はい、
こういう感じにしといてやるとね、
はい、
今度何回かやったらやっただけのその自信つきよるわけ。
あ、
その辺でいつもね、師匠の尻つくんじゃなしに
先
に師匠を越す、うん、そうそうそう、星雲、あ、はい、あ、星雲の志か、
はい、
というかね、
はい、
いうそういうの、青は藍より出て藍よりも青しと、
はい、
で氷は水より出て水よりも冷たしと、
はい、
そういうその出乱の誉れの高い、そういうそののが自然であって、はい、それが本当の勉強の仕方なんです。
あ、
だから先こっちからお願いして産んでもらうの方が大事なんです、うん、ところが親が産った後でやむを得ず生きているような人は何々する必要があるとか、うん、こうしなくちゃならないとか言うてばっかりで、結局はもう遅れた時代の中で京都だけがごそっと程度が悪いというようなことになったら、それこそ先生も私もですね、はい、もう折れませんで恥ずかしいってここまでみんなに、
本当にこう世界を回って、ね、京都は素晴らしいって自分で思っておりまして、うん、で特に感じたのはやっぱりスティーブ・ジョブズがアップルの、スティーブ・ジョブズが世界で一番で京都で、それで禅っていう、だからその時ってやっぱり大徳寺というのは、特に大仙院というのはもう世界の大仙院だと僕は思うんですけど、
ありがとうございます。それはうちかてね、僧堂を作られた方もね、やっぱりしっかりと修行してこられた方です。これは今 の鈴木大拙とおっしゃってたのはね、はい、実は今北高専って言って鎌倉の円覚寺 の、
はい、
この最初 の館長になられてね、
はい、
それで禅をそこから学んでおられるんですよ。
あ、
だから私そればっかりにこう凝ってね、今
西洋の理論的な考えと東洋の直感、
はい、
直感の源になるのが禅の教え、
禅
その中心でいらっしゃる、まあ、尾関総延保証さん、もうあと15秒しか時間がなくなったんですけど、これからもですねまたラジオカフェシンクタンクジャーナルに来ていただきまして、お話お伺いしたいと、本日は本当に
恥ずかしいことです。
ありがとうございました。
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 もったいないことです。